人生で大事なことは全て20代の読書で学んだ。絶対に読んでおくべき40冊のヒント、中島隆。前書き。可能性の時代に読んでほしい本。様々な本が世の中には出ています。ですから一言でこれは20代に読むべき本、これは30代で読むべき本と言えるほど簡単なものではありません。しかしこの本と10年前に出会っていたら人生が変わったかもしれない、そういう本との出会いもあります。確かに読書にはある程度適齢期というものがあるようです。そったく同時という言葉があります。卵の中ではこれから帰るヒナが小さなくちばしで卵を割るように内側からつつく、親鳥は卵の外から同様につつく、親子がタイミングを合わせて叩かなければ卵は割れず、そしてヒナは帰らない。タイミングの大切さを率直に表した言葉です。タイミングは読書で大切なポイントです。あなたがセールスの仕事をしていて、セールス関係の実務書を何冊も読む、歴史書や人物論を読んでもセールスのヒントになるところに出くわせばなるほどと感じる、経営者などどんな本を読んでもマネジメント書として読んでいます。歴史小説を読めば組織の作り方、人の動かし方、人の心の読み方を自動的に読んでしまう癖を人間は持っています。それでいいのです。本の読み方に定石などありません。この本は参考になるけどあの本はダメだということもありません。また読書は面白ければそれでいいのです。仕事に生かそうとか役に立つ本しか読まないなどと気負うこともありません。本との出会いは一期一会です。相性もあります。 KO パンチを食らったように今までの自分を変えてしまう革命的な影響を及ぼすものもあります。また本を読んでいくうちにボディーブローのように細胞の一つ一つに染み渡って人生観や人間観、宇宙観や社会観を形成していきます。20代とは何かと問われれば、可能性の時代であると答えることにしています。社会人でも半人前から一人前になる端境期で、これからどうなるかわからない不安と裏腹に可能性だけはたくさん持っている、そんな時代が20代です。この可能性は20代から30代、40代、50代と年代を経るにつれて狭まってきます。俺は課長止まりだな、役員まで行くかもしれないぞ、トップを目指すぞなどと客観的に見通しがついてくるのは30代半ばから後半といったところでしょう。人生が締めくくりに近づくにつれて、一通り成功したな、幸福だったなと思うグループ、逆に失敗の連続だった、どちらかというとついてなかったというグループ、そして中ぐらいなりオラが張るというグループ、人はこの3種類に分かれてきます。一体その差はどこにあったのでしょうか。詳しくは本文を参考にお考えいただきたいのですが、最初のボタンをかけ違えると最後のボタンはかけられないという例え通り、どうもビジネスマンとしてデビューした数年間で勝負あったという気がしてなりません。それほど20代の時期というのは大切なのです。あなたも今ビジネス社会で仕事と人生のいろはを勉強している最中だと思いますが、この時期はよく噛んで味わってというよりも、消化不良になろうともどんどん丸飲みしてしまった方がいいでしょう。急がず慌てず、いろんな体験をすること、やらないで後悔するくらいならやって後悔するというスタンスで生きてください。今体験することは後でかなりビッグに、またダイナミックな形になってもう一度やってきます。だから予習のつもりで 毎日に臨んでください。ところで、本書のナビゲーターを務める私自身といえば、年齢的には20代と60代のちょうど真ん中にいます。言ってみれば、登山の5合目あたりといったところです。もちろん、頂上を極めたわけではありません。にもかかわらず、麓にいる皆さん方を見ているわけです。頂上はわからないにしても、私の拙い体験、ささやかな勉強でも5合目までは何とかアドバイスできるかもしれません。そんな気持ちで思い切って筆を取った次第です。本書では仕事にダイレクトに関係する本も紹介しますし、これはビジネスに関係ないんじゃないかという本も紹介します。というのも、実務書のつもりで読んでいたのに、人生の決断の際にとっても参考になったり、エンターテインメントのつもりで読んでいると、これは今の仕事に参考になるな、と驚いたことも少なくないからです。ですから、下手に目的意識など持たずに紹介していきたいと思います。また、単なる本の羅列にはしたくありません。よって、一冊一冊整理して紹介することはしません。整理しない方が逆に頭に入りやすいと思うからです。私は平均して年間500万円ほど本題に投入しています。今までたくさんの本と付き合ってきました。本書に紹介する本は20代の若いあなたが読んでおいたらいいのではないかと私が判断したものです。大学の文学史の講義ではありませんから、できる限り最近出版された本を選びました。もちろん、一言で20代と言っても千差万別で、経営者もいればサラリーマンもいるでしょう。一応本書では20代の若手ビジネスマンを対象にしています。ですから、経営者向けのマネジメントっぽい本、昔話と思われそうな経営者の自伝、評伝の類も避けました。その点をお含みおきください。1998年1月吉日、中島隆。第一章。この四冊で仕事を学ぶ。仕事の達人から方法を学べ。読んだ本から盗むことは20代の特権。勉強することの数は可能性の数と同じだけある。私は人間としての勉強には大きく分けて3つあると思っています。ここで人間としてのと言っているのが実はミソです。というのも、人の一生はビジネスマンという人生の一部分だけではとても足りないからです。人間には社会人として、家庭人として、そしてもちろん企業人としての勉強が必要なのです。あるいは現代では地球人としての勉強さえ注目されています。温暖化現象をはじめとした地球環境問題がクローズアップされ、97年には京都で国際会議も開催されました。また、科学者の世界では宇宙人としての勉強、使命がクローズアップされているくらいです。いずれにしても、狭い部分の勉強で満足しないで、あなたの可能性と同じくらい、広く、深く、勉強しておくことが必要です。人間としての三つの勉強。さて、勉強の一番目は耳学問です。皆さん方が毎日会社で学んでいる事柄のほとんどは耳学問だと思います。例えば、上司や先輩から仕事のやり方を教わっていることでしょう。得意先の担当者と話をする中でも、いろいろと示唆されることはあるでしょう。もちろん、毎日のテレビや講演、電車の中で見ず知らずのビジネスマンが喋っていること、それらの情報をインプットすることも耳学問です。耳をダンボのように大きくして、毎日の情報をインプットして整理する。その中で、仕事のコツ、人生のコツ、生き方のコツを身につけているわけです。仕事そのものからも学べます。仕事とはこうやるのか、人はこんな時に喜ぶんだな、など、あなた自身の注意力によって吸収するもの。それが耳学問です。二番目に、皮膚学問があります。これは、あなたが体験した事柄が中心になります。例えば、 水泳をマスターするには、水泳の本をいくら読んだとしても泳げるようにはなりません。また、金メダリストに泳ぎ方を聞いても泳げるようになるわけではありません。実際にプールや海に飛び込んで、浮いたり沈んだりする中で泳ぎを覚えていくものです。つまり、あなたの五感を通じて、皮膚感覚を通じて情報をインプットすること、これを皮膚学問と私は捉えています。そして、三つ目の学問。それが、目学問です。